Hello everyone! 皆さんこんにちは、ナラドット FM ロミオ・シャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組、ファンファンペラペラタイムでは、毎回簡単で便利な英語のフレーズを、私、ロミオ・シャナハンと一緒に学び、生きたおしゃれな英語を身につけていきましょう。はい、それではですね、本日も早速内容に入っていきましょう。よろしくお願いします。では、まず前回のおさらいからいつものようにやっていきましょう。前回のおさらいです。テーマが、約束でしたね。はい、約束にまつわる英語いくつかフレーズを教えましたね。まあ約束、まあ promise っていう単語を使って表現される方多いと思うんですけども、まあ実はこの単語を使わずともいろんな表現があるんですね。もちろん使って作ることもできますけどね。というわけで、先週3つに分けて約束に関するフレーズ教えました。おさらいしていきます。はい、ではまず1つ目です。1つ目の約束に関するフレーズ、これがKeep だれだれ's word. Keep だれだれ's word. はい、こんな表現しましたね。Keep だれだれ's word. Keep だれだれ's word. これで約束を守るという表現になるわけですね。まあ keep、まあ保持するとかそういう意味がありますよね。まあ表現、イメージしやすいと思います。これ、重要な約束事を守る際によく使われるフレーズなんですね。はい、Keep だれだれ's word.まあ、あの、文章を作ってみた方が分かりやすいと思いますので、これまず文章を作ってみましょう。まず、2回ゆっくり読みます。いきます。You don't have to worry about it. I'll keep my word. You don't have to worry about it. I'll keep my word. はい。どうでしょう。文章自体はそんなに難しくないですね。You don't have to worry.About it とあります前半、You don't have to、worry、心配する必要ないですよ worry、まあ、困るとか心配するという意味ですよね、心配する必要ないですよ about it それについて、まあ、何の話について喋ってたのかはまだ言ってませんけども You don't have to worry about it、心配する必要ありませんよで I'll keep my word、約束は守りますからっていう表現になるわけですね。I'll とありましたので、I will。私が約束守るから。まあ、私が何かを言ったわけですよね。それを約束守るよという表現です。You don't have to worry about it. I'll keep my word.、私約束守るので心配する必要ないですよ。こういった文章になるわけですよね。まあ、こんな風に日常使い全然使えるんで、覚えておいていただきたいですね。あとですね、まあ、今、自分が約束守るよという表現でしたけども、相手に約束事を守らせたいとき、そういったときにも、この keep だれだれ's word を使って表現できるんですね。これもま、文章をちょっと作ってみましょう。2回読みます。いきます。Make sure you keep your word.Make sure you keep your word.はい、Make sure 絶対に何かしてください、ちゃんと何かしてください、こういった時に使われる表現ですね。 Make sure、まあ、これもよく聞く表現なんで覚えておいてほしいですね。でその後に Make sure you keep your word、 you あなたが keep your word、 約束を守るように、絶対に約束守ってくださいねという、まあ、念を押した表現になるわけですね。こんな風に相手に対して使うこともできます。 Keep 誰々's word、 便利な表現ですね。まあ、ちょっと補足しますと、この keep 誰々's word なんですけども、最後の word の部分を promise、はい、最初の説明でちょっと言いました promise、約束という単語ですね。約束する、こういった表現を、こういった単語を入れ替えることで、まあ、同じ意味の文章も作れますんで、まあ、この promise という単語ね、皆さんご存知の方も多いと思うんで、こっちを使ってくれても構いません、はい、どちらでも意味はそんなに変わらないですね。はい、というわけで keep 誰々's word もしくは keep 誰々's promise でした。はい、それでは、先週のおさらい、次2つ目に参りましょう。2つ目の約束に関するフレーズ、これが give 誰々's word、 give 誰々's word。 はい、次 give ときました。 give、give、まあ、あげるのあの意味ですね。はい、 give、それに誰々 word をつけて、約束を守るじゃなくて約束をするという表現になるんですね。はい、まあ、誓うっていう意味にも使えます。まあ、さっきの keep 誰々 words、 keep 誰々 word、 の表現と同じで、まあ、重要な約束をする際に使われるんですね。はい、重要な約束をする際に give 誰々 his word を使えるわけですね。はい、というわけでこれもまた文章を作ってみましょう。まず一つ目、ちょっとまあ簡単なものを作りましょう。二回読みます。いきます。 I'll give you my word I won't lie again I'll give you my word I won't lie again はい、どうでしょう。 I'll give you my word また I will が来てますね。約束は約束します。で I won't lie again、lie という単語が分かればもう簡単ですね。 I won't lie again lie 嘘ですね。まあ嘘をつくっていう動詞で使われていますね。 I won't lie again もう嘘はつきませんから、こういった文章ですね。 I'll give you my word I won't lie again、約束します、もう嘘はつきませんという表現になるわけですね。まあもう一回嘘ついちゃってるんですけどね。はい。まあでもこういった表現ができるわけですね。はい。I'll give you my word、約束します。これを覚えておいてください。はい。ではせっかくなんで、まあ誰かが自分に約束をしてくれた場合、これも文章を作ってみましょう。まあ簡単なもの、2回読みます。いきます。She gave me her word. She gave me her word.She gave me, まあ、give の過去形、過去分詞形ですね。はい。She gave me, 彼女が自分にその言葉をくれたんですね。Her word, 約束をするですね。彼女が、私に約束をしました。そういった表現になるわけですね。はい。こんな時にも使えます。まあ、give 誰々's word, 約束をする、誓うという表現でしたね。She gave me her word, 彼女は私に誓った。そんな表現でも使えます。でですね、この give that that is word ちょっと注意していただきたいポイントがあるんですけども、さっきの keep that that is word の、文章はですね、keep that that is promise と word の部分を promise と置き換えても OK と言いましたけども、今回のね give that that is word これは word の部分を promise にしてはいけないんですよね。はい、それだけ注意していただきたいですね。ですから give that that is wordの代わりに give that that is promise とは言ってはいけないということを注意してください。 give that that is word これで約束をする、誓うですね。はい、では、2つ目のおさらい終わりましたんで、次3つ目の約束に関するフレーズに参りましょう。まあ、今まで約束を守る、する、誓うという表現だったのに対して、3つ目が約束を break 破るという表現でしたね。はい、フレーズがBreak that that is promise. Break that that is promise. はい。Break that that is promise. もしくは word. Break that that is word. でもいいですね。これは word. でも promise. でも OK です。まあ、break とありますから、壊す、約束を破るという表現でしたね。まあ、これ、有用な約束を破ったときは、word の方が使われやすいんですかね。まあ、promise の方がどっちかというと、まあ、軽い約束、まあ、破ってはいけないですけどもね。はい。まあ、どっちかというと word の方がちょっと、重要な約束というニュアンスが含まれることが多いんですかね。はい。というわけで break that that is promise, break that that is word。まあ、使い分けられたらいいですね。はい。これちょっとまあ、せっかくなんで文章を作ってみましょうかね。まず word を使って文章を作ってみましょう。それでは2回読みます。いきます。I can't believe she broke her word. I can't believe she broke her word. はい。I can't believe 私信じられない。She broke her word. 彼女が約束を破ったこと。はい。簡単ですね。彼女が約束を破ったことを私は信じられません。そういった文章になるわけですね。はい。どんな約束を破ったんですかね。まあ、という風に、word を使いましたけども、これが promise になると、まあ、約束ごとには変わりないんですけども、ちょっとまあ、軽い約束、ちょっとした、まあ、日常の頼み事とかね、そういったニュアンスになりますよということですね。はい。では次、二つ目。次は promise を使って文章を作りましょう。さっきよりちょっと長いですね。二回読みます。いきます。Never trust him.He always breaks his promises. never trust him. He always breaks his promises. はい、どうでしょう。 Never trust him。 Never っていう単語よく使われるんですね。これ意外とね、意外とね、ちょっと意味が分かってない方多いと思うんですけど、まあこれ Don't と意味は同じに近いんですよね。ですが、まあ、Don't trust him、信用しないでください、彼を信用しないでくださいっていうよりも Never trust him、 Never にした方がより強調されるんですね。 Don't ではなく Don't、Don't よりも Never の方が絶対に何々するなという表現で、まあ、すごく強調された表現なんですね。ですから Never trust him、 絶対に彼を信用しないでください。はい、もうすごく強調された文になるわけですね。で、その後に続くのが He always breaks his promises。 はい、He always、 彼はいつも breaks his promises、 約束を破る。はい、もうわかりますね。彼を絶対信用してはいけません。 He always breaks his promises、 彼はいつも約束を守ります、はい、約束を破ります。こんな文章になるわけですね。はい、注意してください。この never というのは本当に覚えていただきたいですね。はい、この break the other's promise、 約束を破るという表現も覚えてもらいたいですけども、 never、 これも絶対に覚えてもらいたい表現ですね。 never forget、 絶対に忘れないでください。はい、というわけで、次、あ、もう先週のおさらいこれで終わりですね。はい、お疲れ様でした。約束に関する英語でした。はい、それではお待たせしました。次、いよいよ本日のテーマに参りましょう。本日のテーマです。これが様子を見るですね。はい、様子を見る、まあ、とりあえず今はね、その物事起こったことに触れずに、まあ、とりあえずちょっと様子をしばらく探ってみようという時や、まあ、様子を見ようという時ですね。こういった表現、まあ、使う機会、まあ、日本語でも結構ありますよね。ちょっと様子見とこうやみたいな感じでね。というわけで、この表現、まあ、意外と簡単な単語使ってできちゃうんで、今回は3つに分けてフレーズ紹介していきます。よろしくお願いします。はい、ではまず1つ目ですね。1つ目の様子を見るという表現、これが Wait and see。 Wait and see。 はい、 Wait、 待つですね。 And、 そして see、見るですね。待ってみる、これで様子を見る、もしくはまあ伺うという表現になるわけですね。もうこれ非常にイメージしやすい簡単な表現ですね。簡単でよく使われるフレーズなんで、まあ覚えておきやすいと思います。これも絶対に使う機会あると思いますんで覚えておいてください。 Wait and see、 様子を見る、伺うですね。ではこれどんな場面で使われるんでしょうか。まあ文章にしてみましょう、2回読みます。いきます。Let's wait and see before we make a decision. Let's wait and see before we make a decision. はい、どうでしょう。最後ちょっと難しい単語出てきましたね。Decision、これまあ決断っていう意味があるんですね。ですから make a decision、 これで、決断する、まあ決めるっていう表現になるわけですね。ですから全体の文章で考えますと。Let's wait and see、Let's と、合わせて使われることが多いんですね、ちょっと様子を見てみましょう。 Before we make a decision、 Before 何々の前にですから、決断をする前に、ちょっと様子を見てみましょう。こういった文章になるわけですね。はい、まあ、今回の文章でもありましたように、この Let's、Wait and see の前に Let's という表現だったり、あと Will、Will、 We will の省略ですね、はい、こういった表現が、一緒にセットで使われることが多いんでね、それも覚えておいてください。 Let's wait and see、 We'll wait and see、 こんな表現で、続けて使われることも多いですね。はい、ぜひ覚えておいてください。 Wait and see、 便利な表現ですね。はい、それでは次、2つ目の様子を見るという表現に参りましょう。2つ目です。これが We'll see、We'll see。 はい、ちょっと、We will を省略すると Will になるんですけど、これちょっとI will の Will とちょっとややこしいですけどもね、気をつけてください。 We'll see、 We will see、 これで、検討する、様子を見るという表現になるんですね。 まあこれ誘い事に対する答えとしてよく使われるんですね。まあどっちかっていうと、んーまあ、あんまいい返事できないよっていう時に使われる感じが多いですね。We'll see、 はい、様子を見る、様子、検討するという表現ですね。これまた文章を作ってみましょう。A さんと B さんの会話方式でいきましょうかね。まず A さんが質問しました。 Do you wanna go out for dinner with us this weekend? Do you wanna go out for dinner with us this weekend? はい、それに対する答えとして B さんが I think I'm going to be busy this weekend, but we'll see.I think I'm going to be busy this weekend, but we'll see. はい、こう答えたわけですね。まず前半質問文は、日本語にしますと、Do you wanna go out for dinner? はい、Do you、wanna ときましたね。wanna はもう私の番組でも結構紹介したんでご存知の方多いんじゃないでしょうか。wanna、want to の省略ですね。Do you wanna go out for dinner?外にご飯に、一緒にご飯食べに行きませんか ?with us, 我々と一緒に。まあ、みんなで行こうと誘ってるわけですね。this weekend, はい、今週末、一緒に、ちょっと私たちとみんなでご飯食べに行きませんか、こういったお誘いをしてるわけですね。それに対する答えとして B さんが、I think I'm going to be busy.、私は、ちょっと忙しくなりそうです。This weekend. 今週末、ちょっと忙しくなりそうです。But, we'll see. ちょっと検討させてください。こういった表現になるわけですね。はい。まあ、もちろん行ける可能性もありますよ。ただ、まあ、どっちかっていうと、まあ、maybe に近い、ちょっと断る可能性の方が高いかなっていう時によく使われる感じですね。はい。ぜひ覚えておいてください。We'll see. 検討する、様子を見るでした。はい、それでは本日最後のフレーズに参りましょう。本日最後の様子を見るという表現、これが See how it goes. See how it goes. はい、これで様子を見る、伺うという表現ですね。 Let's see how it goes. We'll see how it goes. はい、こんな感じでよく日常使いされますね。これもまあ Let's とか Will とセットで使われることが多いですね。Let's see how it goes. これね、本当によく聞きます。もう、ぶっちゃけと言うと一番おすすめで覚えておいていただきたい表現ですね。まあ、映画とかでもね、よく聞きますね。これまあ、かっこつけてるわけじゃないですけど、かっこいい表現なのかなと私思ってね。私自身よく使うんですけどもね。はい、もうこれは本当におすすめですね。Let's see how it goes. 様子をちょっと見ましょう。様子伺ってみましょう。こういった表現で使われるんですね。まあ文章の中に入れても結構使いやすいです。ちょっと例文作ってみましょうかね。2回読みます。質問文と答えに分けてまたしましょう。まず A さんが質問しました。Is this your first time playing this video game? Is this your first time playing this video game? はい。で、それに対する答えとして B さんが Yeah, let's see how it goes. Yeah, let's see how it goes. はい。と答えたわけです。ではまず質問文ちょっと訳していきましょう。Is this your first time playing this video game? はい。Is this your first time? First time 初めてですね。これあなたにとっての初めてですか? Playing this video game. Video game. まあゲームのことですね。このゲームするの初めてですか?と聞いているわけですね。それに対する答えとして Yeah. はい。Let's see how it goes.ちょっと今お試し中です。まあ、ちょっと楽しいかどうかまだ始めたばっかなんでわからないですよっていう表現になるわけですね。はい。まあ、こんな風に日常会話でもよく聞きます。まあ、これからハマるかもしれないよっていうことですね。というわけでこの Let's see how it goes. We'll see how it goes. 様子を見る、伺うという表現なんですけどもね、おすすめです。まあ、起こったことや、これから起こることに対してどうなるか様子ちょっと見てみますといった状況でよく使われますね。はい、どうでしょう。まあ3つ教えましたけどもね。まあポイント単語いつもおさらいしてるんですけども、まあ1つだけですね。 その前にちょっとまた 1,2,3 教えたやつさらっとおさらいだけして終わりましょう。まず一つ目に勉強しました様子を見るという表現、これが Wait and see。 Wait and see、 これで様子を見る、伺うという表現ですね。 Wait and see、 待ってみる、様子を見る、まあこれイメージしやすいと思いますね。これも Let's wait and see や We'll wait and see という感じで Let's や Will と一緒に使われることの多いフレーズだと、注意しました。はい、で二つ目に教えたのが We'll see。 We'll see、 検討する、様子を見るという表現ですね。 We will see、まあ誘い事に対する答えとしてよく使われるんですね。はい、これも便利です。で三つ目最後に教えましたのがSee how it goes. See how it goes. という表現でしたね。様子を見る、伺うでした。これも let's see how it goes と言われたり、we'll see how it goes と言われます。まあ let's や will とよく、セットで使われるという表現でしたね。はい、どうでしょう。まあどれも使いやすいし簡単ですけども、僕自身よく使うのは最後の let's see how it goes。です。まあこれかっこいいしおすすめですね。はい。ではまあポイント単語、まあせっかくなんで一つですけどもおさらいしましょうかね。ポイント単語です。これが decision。decision。はい。まあ一つ目の wait and see の例文の中に出てきました。make a decision。決断するですね。decision。これ決断っていう意味があります。ちょっと難しい単語ですけども、まあ日常でも。聞かないことはないですね。ちょっと硬い単語ですけどもね、普通に会話にも出てきます。ぜひ覚えておいてください。はい、というわけで本日のテーマも以上としましょうかね。お疲れ様でした。 OK everyone, thank you very much for listening and see you again. Bye.